サークル紹介。今週のサークル紹介は藤沢公民館で活動していらっしゃいます木曜手編みサークルの皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの講師の先生、渡辺房子先生にお話をお伺いしていきます。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、渡辺先生はもともとこちらのサークルのメンバーでいらしたということですけれども、こちらのサークルはいつ頃できたサークルになるんですか？
もう忘れるほど昔ですね。40年ぐらい前かしら。はい。
先生のお子さんがいくつぐらいの時に通ってらっしゃったんですか？
そうですね、6歳になって小学校行った時にほっと自分に時間が空いて来てみました。広報に載ってたので参加したんですね。はい。
もともとは広報を見てこちらのサークルのメンバーとして参加されたということですけれども、はい、いつ頃からこちらの講師をやってらっしゃるんでしょうか？
それからはまあこうみんなみたいに趣味とやってて、それとやっぱり好きが高じたのかな、だんだんやったら面白くなって止まらなくなっちゃったかしら。はい。
でも資格を取るというのもまた大変ですよね。
そうですね、確かに楽しいだけじゃないですね。はい。
お子さんも小さかったのでご苦労があったと思いますけれども、今ではこちらを指導される立場となって本当にたくさんのメンバーの方に恵まれていらっしゃいますね。
それとね、いろんな方と皆さんから逆に教わることいっぱいあります。でここに来ると私はなんかとってもホッとするかな、居心地いいですよ。
先生の方がホッとされるサークルということですけれども、生徒さんたちにはどんなことを教わるんですか？
なんていうんだよ、優しさっていうかな、非常にこう思いやりがあるのが分かる。とてもいいですね。なかなか今ないでしょ、見え張って競争するってことはもう考えられないね。
本当に穏やかなサークルでいらっしゃいますけれども、はい、こちらのサークルではどのような作品を作っていらっしゃるんですか？
そのシーズンシーズンのね、流行のものとかなんかでこう見て どうですかと おすすめしてます。それとも私も聞かれて返事できないってことはないように、みんなにそれに答えるために一生懸命努力してちゃんと勉強に通ってます。
先生ご自身も今でも勉強に通ってらっしゃるということですけれども、皆様では先生が勉強されてきた作品の中からお好きなものをお作りになるという形ですか？
だいたい皆さんできますので、そう紹介したの中でできないというのは多分ほとんどないと思います。選んでもやれるしね。
では優秀な生徒さんでいらっしゃいますね。
そうですね、私はみんなを尊敬してます。どっちが先生でしょう。でお世話になってて楽しいですね。はい。
まもなく藤沢公民館の公民館祭りも控えていらっしゃいますけれども、こちらでも皆さんの作品が見れるんでしょうか？
十分喜んでいただけるように頑張って飾っておきますので、ぜひ来てください。
では興味のある方はぜひこちらの公民館祭りの皆さんの作品を見ていただきたいと思いますが、まだこちらのサークルメンバー募集を行っていらっしゃるということですので、渡辺先生から何かラジオをお聞きの皆さんに一言お願いしてもよろしいでしょうか？
一度ぜひ見にいらしていただくといいですね。特にお祭りの時は余裕があるし作品も見れるしいいと思います。お当番さんちゃんとお答えできると思います。
渡辺先生、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。大竹和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大竹さんはいつ頃からこちらのサークルにお入りになってらっしゃるんでしょうか？
それを振り返るとちょっと自分でもわからないぐらいなんです。子供が中学の時だと思いますんで、20年以上はいると思いますね。
そんなに長く活動してらっしゃるんですね。
時間だけは。
ではお子さんも随分大きくなりましたね。
そうですね、大きくなりましたね。もう30過ぎましたからね。はい。
では今まで本当にたくさんの作品をお作りになったと思いますけれども、何か思い出に残っている作品というのはございますか？
いや、思い出って全部思い出なんですよね。一つ一つは自分のものでしかないので、でみんなと同じもんじゃありませんので、だから全部一つ一つ自分で作った時の大変さとか、その出来上がった喜びとかってありますので、みんな思い出ですね。
出来上がった作品というのはご自身のものが多いんですか？
まあ、ありますし、父のものを編んでみたり、母のものを編んでみたりとか、子供のものとか主人のものとか編んだりしますね。はい。
皆さんの反応というのはいかがですか？
あんまり芳しくないです。
恥ずかしくて言えないのかもしれないですね。
子供たちはあんまりセーターっていうのはあんまり着ないじゃないですか、今は。だもんですからね、いらないみたいなこと言われる時ありますよね。父と母は喜んで着てくれてますけどね。はい。
大竹さんは今何を作ってらっしゃるんですか？
これは主人の直帰ですね。はい。
ご主人の反応というのはいかがなんですか？
主人も反応があんまり良くないですね。はい。
でも反応はなくても来てくださっているわけですよね。
そうですね。来てますね。冬になると寒いとかって言って来てますから。はい。
では気に入ってくださっている証拠ですね。
どうなんでしょうね。後になって聞いてみないとわからないですね。
ではいつまでも元気にこちらのサークル活動楽しんでくださいね。大竹和子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。続いては関美穂さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関さんはこちらのメンバーの中でも一番古いメンバーということですけれども、はい、もうどれくらいになるんですか？
もう32、3年になるんじゃないかと思いますけど。
そうですか。もともとどうしてこちらのサークルにはお入りになろうと思われたんでしょうか？
編み物が好きだったんですね。それで探してきました。
編み物がお好きだったということですけれども、たくさんの作品をお作りになって、何か苦労した作品や思い出に残っている作品というのはございますか？
苦労したっていうのはないですね。先生がついていらっしゃるんで、わからないところは先生に聞いたりお友達に聞いたりしますので、苦労とは思わないです。
では思い出に残っている作品はございますか？
たくさんあります。街に出てもね、自分と同じものを着ている人がいるとはっと思いますね。
どんな作品が同じだったりするんですか？
かぎ針編みの今先生に教わっているのがね、結構街でお使いしているとね、着てる人がいるんですよね。
では知らない方でも何か親近感が湧きますね。
そうですね。すぐ編み目に目がいっちゃうんですよね。
そうなんですか。はい、じゃついついやっぱり普段から編み物のことを考えてらっしゃるんですね。
そうですね。はい。
関さんは今どんな作品を作ってらっしゃるんですか？
今ベストっていうんですか、チュニックっていうのかしら。
とっても素敵な作品ですけれども、やはり編み物といいますと毛糸を選ぶ段階から楽しみのうちの一つですよね。
そうですね。色とか先生のデザイン してらっしゃるんで、その糸とこうちょうど合う糸なんですよね。そこから色を自分たちで見て決めます。
そうなんですか。ではこちらのチュニックも素敵な作品に仕上がるといいですね。
そうですね。
お忙しいところありがとうございました。関美穂さんにお伺いいたしました。
どうもすいませんでした。